例えばこんな風に感じることないですか？なんかざわざわする、これって良くない方向に進んじゃうんじゃないの、すっごく周りに振り回されているような気がする、ってこんな感じです。でもしこのように他人の影響をもろに受けてるなって感じたら、まずはそのことに気づいてください。で外にばっかり意識がいっていること、そして自分がそれによって嫌な感情が出てきていること、でそれをほったらかしにしちゃってるって、実は自分のことを自分でコントロールできてない状態なんですね。だからまずそれに気づくっていうことがすごく大事です。でそしてこんな時にすごく大切になってくるのは、外側の世界を、まあ外側の誰かをどうにかしようってすることではなくて、自分の中にスイートハーモニーを作っていくっていうことなんです。まあ、自分の状態を良くする、自分の波動を高くするっていうのが先でしたね。でスイートハーモニーっていうのは、すべてうまくいっているっていう状態のこと。幸せ、快適さ、喜び、愛で、こんな感じの愛すべき人生のことですね。自分の内側も、そして外側っていう世界も、どっちも平和で、すべてがうまくいっているっていう状態です。で前回のタフティーがスイートハーモニーについてだったので、ぜひそちらも合わせて聞いてみてくださいね。ということで今回のテーマは三つ編みとエネルギーの流れ、改めて三つ編みの使い方の上級編になります。でせっかくタフティーを学んで、まあ、読んでいらっしゃるので、皆さんですね、三つ編みを使わない手はないですよね。ということでもうがっつり三つ編みについておさらいしましょう。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？エミです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、ところで三つ編みって、まあ、タフティのメソッドの中でも特に大切な感覚の一つなんですね。で、これは背中の中心、肩甲骨の間あたりに糸とエネルギーの中心点があると意識を向けることで、自分自身もそして世界全体も少し引いたところから俯瞰するっていう、そんな感覚につながっていきます。で、その上で理想の未来のフィルムのコマですね、なりたい現実の、まあ、映像をしっかりとイメージして、で、そのコマを三つ編みを通して照射する、そんなイメージで使っていく、これが現実を作っていく時の三つ編みの使い方でした。まあ、でもいきなり三つ編みを感じてくださいって言われても、いやいやその感覚がわかんないって思われる方も多いかもですね。で、私も多分こんな感じくらいにしかイメージはできないです。で、そしてタフティも感じられないことを責める必要はないって言ってくれています。まあ、本当に感じられてるつもりでいいっていうことなんですね。ありがたいですよね。で、まあ、例えばスカーフとかを頭に巻いて、頭の後ろでギュッと結んで余った部分を垂らしてみるとイメージできるかもしれないですね。こうマフラーを頭にかけて帽子をかぶったらちょっと後ろに垂れますよね。それをこう下の方結んでみるとかですね、いろいろ方法はあるかもしれませんが、まあ、男性はスカーフとか持ってないかもしれないので、マフラーをやってみ使ってみるとか、あとおズボンをかぶってみるとかもいいかもってダメですかね。なんかそんな感じでこう頭から何かが垂れてるっていう、そのイメージをしてください。すると重みも感じられると思います。で、三つ編みをイメージできれば何でもいいです。で、そして大事なのは意図的に三つ編みを使うことでしたね。で、そうでないと私たちは本当に無意識のうちに他人とか社会のノイズっていうエネルギーに巻き込まれてしまいがちで、自分の本当の願いとは違う波動に巻かれていってしまうんですね。 ね、ニュースとかがそうですよね。いい気分でいた時でもネガティブなニュースを見ることで、なんかドーンって気分が沈んだり落ち込んだりってしますよね。で、そんな外のエネルギーを受けまくった現実を生きてしまうんですね。なのでここで登場させたいのがスイートハーモニーなんです。外の影響を受けそうになったらスイートハーモニーを思い出す。で、そうやっていつでもどんな状況でも自分の中に調和と安心を持ち続けるっていう、そんなエネルギー的なおまじないみたいな感じですね。で、私たちの心の中にいつでも安心感とリラックスできる場所を作ること、安全基地、安全地帯っていう感じです。これが三つ編みを作っていく、使っていくベースになります。で、この安全基地、まあ、タフティはオアシスって言っているんですけれども、このオアシスがあるかないかで現実の反応の仕方が全く変わってくるんですね。で、起きる出来事に振り回されるだけではなくて、自分のエネルギーがちゃんと場を整えられるようになっていくんです。そして三つ編みをガンガン使っていく上で避けて通れないのが感情との付き合い方なんですね。で、タフティはこう言っています。ネガティブな感情と戦わずに、ただ観察を始めてくださいですね。で、そしてこの観察のやり方はじろじろ見るのではなくて横目でチラ見です。で、私も同じことをたまに言っているんですけれども、ネガティブな感情って気づけば処理ができるんですね。だって幻ですから。で、観察することで感情や現実っていうのは力を失うんです。だってそれ想像だよって分かっちゃうから。まあ、要するに私たちを、支配できなくなるということなんです。そのネガティブな感情がですね。では、ここから三つ編みの使い方上級編ですね。で、ポイントはですね、呼吸と意識の向け方です。イメージの仕方にあります。で、もっと簡単に言うと、呼吸に意識を向けたら三つ編みも活性化すると思ってください。ここ大事ですね。呼吸に意識を向けたら三つ編みが活性化します。で、三つ編みっていうのは頭を振ると実は三つ編みも遅れて左右に動くんですね。で、その重さをイメージしてみてください。つもりでいいです。そして揺れている三つ編みもイメージですね。重さも感じてみます。つもりでいいです。で、それを感じること、まあ、このイメージができたら、もうその三つ編みはですね、取り除いていいです。一度その感覚をつかんだらもう使えるっていうことなんです。いつでも使えるって思ってください。で、そして呼吸に合わせて三つ編みが持ち上がったり背中に垂れたりって上下するイメージをしてください。まあ、意図してこの感覚を使えるようになれればもういい感じですね。で、この感覚が難しいっていう方は、もっと硬くて強いこう弓矢の矢をイメージしますね。使います。後頭部から矢が垂れ下がっているイメージですね。まあ、私はこっちの方がイメージしづらいなと思うんですけれども。で、その矢は呼吸のたびに斜め後ろに持ち上がります。背中から離れてですね。で、息を吸って吐くときに、まあ、矢の先端が背中から肘ぐらいって書いてあったので30センチほどぐらいですかね、浮き上がる感じですね。ふーって吐くイメージなんですけど、ふーって吐いたら背中に穴があって、そこから空気が出て矢がビューってその息で吹き上げられるって、そんなイメージでいいんじゃないですかね。吸って吐くときに矢の先端がぐーって背中から離れて持ち上がる、浮き上がるっていうイメージです。この三つ編みが持ち上がるイメージができればもう三つ編み上級者ですね。完璧です。で、そしてさらに呼吸で自分の体の中にエネルギーを循環させます。で、まず先にですね、 息を吸うときに足元から、まあ地球の中心からエネルギーを吸い上げるっていうイメージでいいと思いますね。足の裏を抜けて突き上げてくるイメージをしてみてください。そして今度は息を吐くときに、頭のてっぺんまで持ち上げたエネルギーを今度は、そのエネルギー吐くときに下降させます。で、今度また息を吸うときに上昇して、息を吐くときに下降する。で、ぐるぐる回りますね。まずこのエネルギーの循環を練習してみてください。で、次にですね、2本の矢を使ってエネルギーを循環させるイメージワークがあるんですけど、これちょっと難しかったんですね。私も口頭でわかりやすく伝えられるか微妙なんですが、まずですね、ここで、2本の矢を使うんですけれども、体の前面にはですね、2本の矢を使うんですよね。で、体の前面には、まず前を向いた矢が出てます。で、体の背面には、後ろを向いた矢が、出ています。で、これは、体に対して、こう、垂直かな？地面に対して水平に、に出てるんですね。で、お腹からと背中からと出てるイメージなんですけど、これがですね、この2本の矢が同時に動くんですが、実は逆方向に動くんですね。で、まず、息を吸うときには、地面に対して垂直のままなんです、水平のままなんですけれども、今度、息を吐くときに、まず前側の矢印は、上向きに垂直な状態になります。で、同じく後ろの矢は下向きに垂直な状態になるということです。前面は上に登って、背面は下に下がっている矢になります。で、これをですね、息を、吸うときはそのままなんですけど、吐くときに、矢印が上と下って向くんですね。で、この流れでエネルギーがガッて一瞬で回るってイメージです。ぐるーんって、ジャーってエネルギーが流れる。その感覚をイメージしてみてください。だから、吸っての時は普通ですね。で、吐いての時に矢印が逆方向をバンって背中とお腹で向くので、ぐるんってエネルギーが回るっていう感じですね。で、この感覚を感じてみてください。はい。で、次に、そして、実際にですね、現実を想像するための三つ編みエネルギーメソッドっていうものが出てきました。で、手順はですね、5ステップですね。そのままお伝えします。まず一つ目。息を吸って、そして息を吐くときに、矢が背中から斜めに持ち上がるのをイメージする。で、これで三つ編みが活性化しますね。で、二つ目。三つ編みの感覚をそのまま保ちながら、自分の現実を思い描いてください。まあ、未来のコマですね。で、その間、自然に呼吸をしておくように。で、三つ目。三つ編みの感覚をそのまま持ち続けながら、大きく息を吸って、で、吐くときに三つ編みを垂直に、スッと下ろして、上昇と下降のエネルギーが循環するようにします。ぐるーんと、ジャーっとですね。で、四つ目。上下のエネルギーの流れを、動きを意識しながら、次のような、まあ、思考フォームを心の中で、または声に出して言います。私の意図が現実になる。です。で、最後、5つ目。その後、それまでの感覚をすべて手放すです。これすべて手放すってすごく大事ですね。ここを一生懸命持ち続けると執着になっちゃうんですよね。だから、手放しましょうっていうことだと思います。で、この一連の流れは、単に自分の現実を構築しているだけではなくて、自分の意図をしっかりとメッセージとして宇宙に放つ作業でもあるんですね。で、さらにですね、ここでおすすめとして、お水っていうですね、水っていう媒体を組み合わせて使う方法が出てきます。で、水を情報コンテンツとして使うっていうことなんですね。で、水に自分の意図を放って、で、その自分の意図が満たされた水に浸る、浴びるって感じなんです。で、お湯とか、まあ、お風呂ですね、とかシャワーっていうのは、まあ、意図を体に染み込ませる強力なツールになるんですね。 で、ここで本の中で紹介されているのが、湯船に入りながら三つ編みメソッドを使う。そして時間がないときは、冷水と温水を交互に浴びるコントラストシャワー、まあ、熱いお湯、冷たい水を交互に浴びることで、まあ、エネルギーの流れが劇的に改善されるそうなんですね。で、私はちょっと心臓に悪いので冷たいお水苦手なのでこれはやりません。で、夏の暑い時しか私お水浴びれないんですけれども、このコントラストシャワーの後に三つ編みワークをすると非常に効果的らしいです。で、この水を使うっていうイメージなんですけど、まあ、自分の願いっていう意図を、この意図に色がついてると思ってください。まあ、あなたの大好きな色でいいです。私はブルーが好きなんですけど、たまにピンクも好きなんですね。で、まあ、お湯に入れるっていう感じになるとバスクリーンの緑の色もいいなと思うんですけれども、そんな感じであなたの願いには色がついてます。で、その色をですね、浴槽のお湯やシャワーのお湯に混ぜるんですね。わかりますか？もうバスクリーンみたいに入れるって感じです。自分の思いをですね、お水の中にするとそれが綺麗にお水の中に浸ってますよね。自分の思いが、あなたの思いっていう色付きのお湯になります。で、こうやってあなたの思いがお湯にもうびっしり満たされているので、そう、お湯に乗って、で、そしてその中に浸る、浴びるっていうことで、その思い、波動、エネルギーで満たされているその水分の中のその情報をさらに自分がそこに浸るので、相乗効果っていうことなんですね。ちょっと今回難しいかもしれないですけど、2、3回聞くとすごく分かってくるんじゃないかなと思います。ということで、いいですね、三つ編み。もうお金全然かからないですし、で、誰かは持ってるけど自分は持ってないというものでもないですよね。誰もが等しく使うことができる。で、そしてタフティが伝えてくれているのは、三つ編みは使わなければ意味がないよっていうシンプルな事実なんですね。で、どんなに素晴らしい装置であっても、学びであっても、三つ編み以上に欲しいものを与えてくれるものはありませんって言ってます。意図的に、そして目的を持って三つ編みを使ってみてくださいです。ではまたですね、タフティの話あとちょっとだけ続きます。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてめちゃくちゃわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していきますので、ぜひご登録お願いいたします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。